今週はですね、たまたま総合さんとチャンピーが同じタイミングで韓国に実は行ってきたということがありましたので、ただちょっとエリアが違うわけですよね。
う
ん、
そうです。
ね、総合さんどこ行ったんです
か。僕私はもうソウル。
ソウルです。で、チャンピーが
釜山に。
釜山。まあ韓国の大都市圏2つですよね。まあちょっとその辺の話を今回は。していただこうかなと。
僕と総合さんの二度物語です
。いや僕の場合は仕事なんですけどもね、私が勤めてるのは小さいながら、はい、一応メーカーとしてやってまして、はい、まあ、ちょっとお客さん連れて、まあ、年に数回ほどなんですけども、まあ、その中で席があるということで、こうソウル連れてったり、まあ、観光も含めてって感じで、
は
い、行ってるんですけど、
ね、じゃあちょっと今週はその二人にその辺の話をしていただきたいと思います。はい、じゃあスタジオスモーキー始まります。よろしくお願いいたします。
お願いします。
改めましてこんにちは、スタジオスモーキーのカルスです。今週は総合さんとチャンピーの韓国ネタでいきたいなと思っております。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは総合さん、
はい
はい、ソウルに行かれてですね、
はい、
まあ、行ったタイミングっていろいろね、ソウルも騒がしいような、
そうでしたね、
状況だと聞いてますけども、どんな感じでしたか。
まあやっぱり、はい、もう日本のワイドショーも騒がしてたのに、うん、実際やっぱりソウル市内もあちこちで、まあ、結構ワールドカップで集まってる、以前ワールドカップで韓国の国がみんな集まって応援してた広場、
テーハミング
って、そうです、あの場所、ちょっと名前何人もんだかちょっと忘れてしまいましたけども、もうどえらいほど、
あ、本当、なんか10万人ぐらいでもね、集まって
た、すごかったですよ。まあ、僕も仕事で行ってるんで、初めて韓国を訪れるお客さんもいたものですから、はいはい、まあ、とりあえずまあ定番のころのミョンドンであったりとか、何年も連れていくんですよ、
はいはいはい、
まあ、やっぱり相変わらず、まあ、ちょっと週末絡んでたんで、盛り上がってはいたんですけれども、うん、もう隣のそこの広場では、ものすごい、
効果も、
効果もだ、
カンファム
です、ね、そうです、もうものすごい人でしたね。もうみんなやっぱ対人性を大事にせよ、ちょっとハンドルで何て言うか忘れましたけども、向こうの方も教えていただいたんですけども、あとそのちょうどパク・クネ大統領の対人性をって形のデモが、やっぱりちょうど僕が行った時ぐらいから盛り上がり始めて、はいはいはいはい、週末で本当10万、20万とかいう、うん、いや本当ちょっと何て言っていいかわからないぐらいの人で、でしたね。ものすごく盛り上がってるって言ったらいいかどうかわからないんですけれども、
そのキョンボックンのなんだっけ、セジョン大王門とか、
あ、はいはいはい、ね、はい、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、まさにそこでしたけれどもね、
結構鬱憤溜まってるんですね。
やっぱりそうですね、韓国の、まあ、私の取引先の人たちに聞くと、やっぱり、まあ、
韓国人、
そうです、まあ、韓国人でやっぱり結構日本語できる人もいるんですけども、まあ、やっぱり今に始まったことではないんですけども、ね、まあ、私も仕事的にお付き合いし始めたのはここ7、8年ぐらい前からなんですけども、はいはいはい、やっぱりいろいろ話をしていく中で、やっぱりその国内の政治の人となる時があるんですけども、やっぱり国の政策に対して不満、っていうのはやっぱりいつも出てきてます。特に若い、
うん、そうですね、
若い
人、そうですね、うん、30代半ば以降、半ばより前の人たち、
はい、
特に20代の人たちは結構やっぱり辛い思いしてますよね、はい、
やっぱり日本のニュースとかでもね、やっぱり皆さん見たことあるかもしれないですけど、もう受験とか、
まあそうです
ね、やっぱり人生を左右するらしくて、はいはいはい、まずやっぱ大学、いい大学に入った中で、やっぱりその企業に就職するにあたってスペックっていう、
はいはい、
やっぱその語学力であるとか、はいはい、前何ができるんだっていう、そういったところがすごい
求めてるんですね。
そうですね、やっぱりそういったところで、やっぱり結構みんなビリビリしてるって話は聞きますけどね、まあ、私がお付き合いしてる方々は まあ、そういう人たちじゃないんですけどもね、
まあ、割とできる方です
よね。できない、逆にできないんだけども、なんか頑張ってのし上がってた、のし上がってたやつが、そう、
詳細があるんだ。
そうなんですよね、だ結構学がないけれども、頑張れば、こんだけ収入が得れるんだっていうような人たちばっかりで、まあ、僕と世代一緒なんですけども、みんな、はい、まあ、分かりやすいことはみんな高級会社乗ってるんだ、結構頑張ってんだな、こいつら、みたいな。感じのやつらではありましたよね。
今韓国語はどんなぐらいのレートでした？
本当に韓国どんぐらいだったっけな、どんぐらい、ちょっとすみません、記憶をたどり
1万円出して、
1万円出して、12万ぐらい、12万もいかないですね。11万いくかいかないかぐらい、
そこらへんか、なんかいまいち覚えてないな、全然闇両替とかでどうもそんぐらいなのかな。
いや、大体でもね、そうなんですよ、だから一時でもね、1万円出しても10万ウォン返ってこなかったって
感じで、
ね、
あ、そうですね、だから今はだから10万ウォンよりちょっといいぐらいですね。
まあまあ適正で1万円出して、まあ、10万ウォン返ってきたらまあまあ適正かな。
そうですよね、
世界ですよね。
それではそうかもしれないですね、うん、結構やっぱ韓国ってカード、
そうですね、カード社会
がすごい発達してるんで、うん、これ現金を現金で使うところがあんまなかった。
おっしゃる通りで、僕いつも遊んでる韓国人の友達って、遊びに行くじゃないですか、
はい、
財布持ってこないんですよ。
あ、はいはい、
ネームホルダー首にスタッフかけて、はい、カードホルダーにクレジットカードを挿してるだけなんです。
あ、いますよね、
いますよね、はい、それでみんな払っちゃう。コンビニでも何でも、
はい、コンビニでもそうですもんね、皆さん結構カードで使える
方が多いですね。本当に典型的なカード社会です
ね、はいはいはい、
まあ、便利は便利でいい
です。そうですよね、
確かに、はい、ところでその、うん、まあ、ソウルというとですね、やっぱりそれなりのエロスポットもあります
ね。そうですね、
エロスポットと言わないと、まあ、弱すぎですか。
まあ、弱すぎありますよね、はい、まあ、僕も、まあ、さっきも言ったように、やっぱ初めて韓国来るお客さんとかも結構いるんで、まあ、とりあえず、
いや、やっぱり一応行くことでしょ。
綺麗なところをまず見せて、はい、そのさっき言ったミョンドン、はい、まあ、何でもで買い物させて、はい、まあ、みんな偽物の服、はい、兄貴とか呼ばれて、
完璧な偽物なん
だよ、兄貴。そう、みんなに兄貴兄貴って呼ばれて、まあ、そのヴィトンがあるよとか財布があるよ、時計あるよ、モンクレあるよみたいな感じで、そういうのを見せときながら、まあ、それで韓国料理食わして、まあ、焼肉であったりとかそういったもの食わして、まあ、やっぱりお客様だんだん日が暮れるところにそわそわ
しますよね、
そうそうそうそうそう
そうそう、何があるの、
総軍次どこ連れ出てくるのかなみたいな感じになってくる。
なりますよね、そこで総合さんは。
いや、まあ、正直僕自身もそもそもしないんですけど、まあ仕事上、まあ、初日はですね、はい、やっぱりその取引先の、まあ、結構韓国人以外にも他の、
ええ、
まあ、私も取引してる、まあ、フィリピンであったりとか、はい、まあ、香港、マカオだったりとか、
はい、みんな好きなやつ
らばかりで、そういうの結構集まってたんで、まあ、じゃあ飲み会になってしまったんで、ちょっと行けなかったというところなんですけども、はいはい、まあ、やっぱりその韓国のエロスポットで言えば、ええ、まあ、ちょっと今もだいぶ終わってきてしまってますけども、うん、まあ、沖屋街、
チョンニャンニーとか、
そう、オーパルパルですね、オーハチャチャですか、はい、まあ、そこ、はい、まあ、行かなかったですけど、
やっぱり、
うん、何年か前、もう結構10年ぐらい前かな、乗ってた時はやっぱすごい盛り上がってましたけども、まあ、もう、10分の1ぐらい、
うん、いや、10分の1はじゃないですけど、うん、やっぱり若干、閉まってる店増えましたよね。
なんかもう減ってしまったって話で、まあ、それで韓国の友達に、ね、勤め、働いてた子たちどうしてんのって話を聞いた中で聞くと、うん、みんなやっぱりアメリカだったりとか、
そうっすね、
日本とか
留学してますね、
それで
金貯めて、
はい、出るって話は聞きましたよね。
そ
うですね、
そのためにあそこで働いてる子たち結構いるって話、
やっぱそうなんですね、そうだから、それでまあ何日か、まあ、韓国、まあ、僕その時はまあ合計4日間いたんですけども、はいはい、まあ、出張で行ってるんですけど、必ず前の方が行くんで、今回ちょっと前回も一緒に行ったお客さんが、結構怪しくてよかったよっていうところで、はい、何何何、じゃあ今回俺らも行こうよみたいな、うんうん、先帰り組の、先帰ってしまったお客さんたちもいるんですけど、残ったお客さんたちだけで、まあ、4人だったんですけども、うん、じゃあちょっともらいたいところ教えて行こうやみたいな話で、うん、それっていうのが前回韓国で知り合った、
はい、
まあ、ガイドさん、まあ、ちょっと日本にも住んでた女の子なんですけども、うん、その子に紹介してもらって行ったっていうところがあって、なんか連絡先をしてたみたいで、それでなんかちょっと来てもらって紹介されたっていうのが、ルームサロンって、
カレンさん、
まあ、ご存知かな、フルルームサロン、はい、僕初めて韓国行った時に、はい、韓国の取引先で接待されて、えらく感激したっていう ところではあるんですけども、まあ、今回行ったのがその廉価版、
はい、
つった方がいいのかな、ちょっと分からなくなんですけども、はい、まず連絡して、はい、で、まあ、そこで待ってろみたいな、うん、でちょっとあのミョンドンの近くのところで待ってろって言われて、うん、で僕ら4人待ってたら、まあ、あのそのガイドさんと一緒に来たのがあのなんかアウディの A8 っていう高級車で乗ってきて、うんうん、で乗ってきたのがちょっともう怖そうな、
はは
まあその、まあ、いかつい、まあ、ちょっと裏社会系な感じの人が来て、それお前らかみたいな、まあ、片言の日本語できたんで、うん、あそうだよみたいな、うん、それでまあ値段交渉ももともと前回の時の話をして、はいはい、それでもう一回今回4人いるから、うん、いくらでどういう内容でいくらでって話で、うん、で実際あの4人で、まあ、1人頭17万ウォン、
はい、
それでおよそまあ約40分から50分ぐらいみたいな話で、それで内容、まあ、その内容はその前回とお客さんから言ったのがそのルームサロン的なもんだなって僕は思って、うんうん、そのお客さんはちょっと知らなかったんですけども、はいはい、そのルームサロンっていうものが、それでまあ僕も一緒に初めて行くお客さんにこれこれこういったものでこうだよって説明させていったんですけども、連れてかれた地区がちょっと車乗ってちょっと分かんなかったんです、はい、すごいもう
走りました結構
だそんなに走んなかった、ちょっと走りましたけどすごい乱暴な運転、もう本当もう信号無視的な、もういわゆるオラオラ運転っていうんですかね、はいはいはい、そういったもので、まあ、あのとんでもん地区を通り過ぎたら、
はい
はい、ここ覚えてるんですよね。でルームサロンっていうと多分有名なのはカンナム地区だと思うんですけど、うん、そっち方面ではなかったんですよ、
ね、カンナム多いですね、
で連れてかれるとちょっとトンデムを越えてちょっと景色的にはちょっとあのスラム的なちょっと怪しい雰囲気、ちょっとあのところで、やっぱお客さんとか一人大丈夫かこんなところでみたいな、はいはいはい、怪しくない危なくないみたいな、まあ、僕はやっぱあのその逆にその怪しさの告知
をすごい悪い癖ですね、我々
のそうなんですよね、
なんか怪しいなとか危険だなと思うと、なんか若干
すごい潜入していきたいみたいな、
美味しいなと思っちゃう、
はいはいはい、
悪い癖ですね、
うん、でなんかすごい、まあ、建物的にはついて、まあ、ここでみたいな話で、本当にちょっと言葉で説明するのが難しいんですけども、うん、ちょっとなんか一昔前のバラック小屋的な、
はい
はい、ちょっとボロい、
あ、はいはいはい、
まあ、やっぱりその、
うんありますね、
ソウルでも表っていうのはすごいやっぱ近代的な感じです、やっぱり一歩裏入るとちょっとやっぱりそのすすけた感じが街じゃない、そういった雰囲気なとこでしたよね。でまず入る前に一人今17本ずつ
払います。日本円で1万7000
円。1万7000円ですね。
大体
そうですね。まあ、ちょっと高いんだか安いんだか分からないかったんですけど、まあ、あの本格的ルームサロンで考えれば、
はいはい、
まあ、全然安いななんてちょっと思ってたんで、まあ、さっき言った好奇心の方が混ざってしまったんで、
はい、
まあ、はい、まあちょっと入ってしまったって感じではあるんですけども、はいはい、まず入ってたところに、まず10畳ほどの、まあ、カラオケボックス的な、
ははは
なんかまあ、本格的にルームサロンもそんな感じだし、もうカラオケボックス的な感じ、
一回みんなそこに通される
そうです、そうです、はい、まずあのお金払って、なんかそこ通して、はい、その中入って、はい、ちょっとソファーが出まして、じゃあ飲み物、
はい、
何にするって話をしまして、まあじゃあみんな、あ、俺ビール、まあ、じゃあこっちはなんかマッコリだ、焼酎だみたいな話をして、で、本来のルームサロンってマジックミラーでなんかこう、うんうん、探すんですよ。でそこっていうのはやっぱそのちょっと怪しいところだとか、大体僕ら4人で出てきた女の子が8人、
はいはい、
あのマジックメディアの目の前にこの中から選んでくれって言われて、まあみんなで、うん、まあ僕もお客さん、みんなお客さんなんで僕以外は、まあお客さん先に出して僕残った子を選んで、でその飲みながら今度カラオケ機材があるんで、
はいはい、
まあ歌でも歌って盛り上がるよ、うん、盛り上がろうみたいな形でやってまして、まあそんなみんなもうカラオケ歌ってやりたいっていう気持ちの方のが勝ってるんで、まあ、お客さんがなんかマッチの愚か者を歌ってたりとかそんな感じで一人歌って
ほとんどやけくそ
ですね。そうそうそうです、そうです。で女の子がもう部屋行こうみたいな形で部屋一人二人行って、僕とお客さんが残って、はい、でもう一人のお客さんがなんか歌を歌ってる時に、まあ、残った女の子が、はい、まあ、一緒にいた女の子が、まあ、僕らが股をさ、まあ、探ってくるっていうんですかね、
うん、残った女の子たちがみんなってことですか。
あの残ったあの僕らが選んだ女の子ですね、
はいはい、
まあ、8人いて4人選、はいはい、ば4人選んで、はいはい、まあ、各自部屋に行って、僕と お客さんと女の子2人が残ってる状態になるんですけれども、はいはいはい、まあその1人がやってくるところにやっぱこうベタベタしてくるんで、うん、まあ太ももであったりとか、まあ、いうまああの股間をいじくって、まあ、僕らもまあ結構そういう、
はいはい、
まあ、状態になってるんで、
エロい顔してる
な。ルームサロンってどんなもの？
ルームサロンって、あ、まずルームサロンっていうのは何て言ったらいいのかな、まあ、日本でいう高級クラブみたいなものなんですよ。まあ、それは、まあ、接待向き的な感じで、日本本来日本円でいうと大体3万円ぐらいからあるもので、流れとしてはまず入店して個室に案内されるんですよ。そこで、まあ、僕もさっき言った同じなんですけど、まあ、飲み物であったりとかおつまみをオーダーしまして、うん、その後にマジックミラー越しで女の子、はい、この中から選んでくれっていう、うんうん、そして女の子を選んで今度出てくるんですよ。そして今度一緒に歌ったり、うん、飲みながら歌ったりするんですよね。でその後お持ち帰り、
だ選んだ後は中華系のあれですよ、ディキビート、ヤサカに近いイメージです、
はい、あ、そうね、
はい、うん、ほぼ一緒ですよね、選び方とも違うけど、う
ん、韓国のエロシステムって結構なんかそういうまとまった感じのが、一括お金もすぐまとめて払って最後までやるみたいな形が、
そうですよね、
まあ、いわゆるエスコーター出しっていうのが聞いたことあるかもしれないですけども、はいはい、それの簡単版みたいな、
結構明瞭会計
ですね。そうですよね、
17万ウォンで込み込みっていう、
これ、ね、僕らはそうですね、普通 の, フルエスコートサロンだと大体安くても3万ぐらいなんですね、うん、だ僕初めて韓国行った時にそういったとこ連れてかれて、多分その時は多分50万ウォンぐらい、
あ、5万円ぐらい、
多分高級なところ、うん、もう初めての時に行くかいみたいな韓国人に取られて、あ、行く行く行くみたいな。
で、ソウさんが行かれた廉価版のその、はい、上の質というか、レベルはどんな感じなんですか？
結構良かったよ。もうみんなその人工物なのか、改造物なのか分かんないけども、うん、結構みんな可愛い子で、うん、年の頃が、まあ、一応聞いたら、本当かどうか、俺の子は23、って言ってた。うん、まあそ、まあ、会話もやっぱり、英語もできなければ、うん、ハングルもできない、日本語もできないから、片言同士でって感じで。それでまあ話戻っちゃうんだけども、まあ、歌いながら、まあ、ベタベタしてきて、僕の股間をまさぐりながら、うん、向こうもやっぱプロなんだよね、うん、結構、まあ、俺も大きくなってくるんでもうだんだんもう僕とお客さんの声いじくりながらそれで先に行った2人はもう部屋で多分やってる状態、はいはいはい、で僕らここでもう盛り上がりながら、はい、歌いながら盛り上がって、それでもうなんか俺のベルトを外して、それで下ろして、
はいはいはい、あ、その場で？
そう、お客さんもいるんだよ、
まあ簡単に言ったら禁止状態ですよ。
あ、そうそうそうそうそうそうそう
そうそう
そうそうそう、
あの状態が
下ろして、お互いだからお客さんがもう下ろされて、はいはい、お互いもギンギンな状態で、はい、そこで
俺はギンギンじゃなかった
いわゆるもう。もうその前までチンコいじられながらとか乳首いじくられながらしてるんで、結構もうこっちもギンギン
な臨戦態勢でね。
そうそうそうそうそう、それで歌ってる最中にも僕らもズボン下ろしてるんで、もう何も出てるんで、はいはい、もうそこでもうフェラチオが始まる、
はいはい、そういう感じになりますね。
そう、カラオケ
どっちがマイクかみたいな感じになります
ね。そうそうそうそう、
リビングですよね。
そう、その10畳ほどのカラオケルームみたいな、
みんなの部屋ですよね。
そう、みんなの部屋だから、僕と、まあ、先に行ったお客さん2人はもういないですけども、はいはいはい、僕とお客さんと、まあ、
2組カップルがいる、
そうそう、2カップルがいるって感じ、まあ、まあ、そんなこともあったので、僕とお客さんはもうなんかそれ以来すごいなんか、お互いの秘密をしてたから
、ね、仲良くなりますね。
そうです、
イギリアって感じですね。ある意味一番仲良くなる
から、そう、もう手っ取り早いですよね、本当に
手っ取り早い、
まあ、それで結構加えられて、まあ、やっぱ僕らもその気になるじゃないですか。でも部屋行こうよみたいな感じになって、はいはい、まあ、そこから別に個室がない室が多分あるんですよね。で個室で連れてかれて本番するっていう感じです、
はいはい、
まあ、女の子もやっぱその後さっき17万って言いましたけども、うん、まあ、僕1万ウォンぐらいですね、チップは
持
ってられますけど、
はいはい、時間はどういう感じなんですか？
僕結局入店してから退出するまで大体50分、
はい、時間制限あるんですか？
だから最初に40分ぐらいって言われた気がするんですけどね、はい、でもなんだかんだも結構ざっくりで50分ぐらい、はいはい、50分以上いたかもしれないですね。
個室に移ってからが、
いや、だから歌うまでがそんなに時間 多分20分ぐらいしかいなかったと思うんですよね、カラオケまで。
歌を歌うのめっちゃ無駄ですよね。
そう、無駄っすよ。だから僕のお客さんはもうこんなのいい早く行こうよ
みたいな。それはそうですよね、は
い、で僕はやっぱりその
こんな天気いらんと
仕事という立場上、はいはい、やっぱ皆さんを見送ってからじゃなくてちょっと行きにくいなっていう感じだったので、あと思ったんですけれども、すごいなんか、でもあれはあれで、すごいなんか、本格ルームサロンも楽しいですけど、
いや、韓国のなんかそっちの世界って、なんかこう、安心感結構ありますよね、
はいはいはい、
その、まあ、どういう子が来るかは当然当たり前でありますけど、仕組み的にあまりこう、
どうですか、
あまりがっかりしないです
ね。そうですね、まあ、最初にもこれこれポッキリでいくらでって話を聞かされていたんで、
当たり外れ
が少ない、全然なんかあの、まあ、まあ、お客さんも前も行ったことあるって話を聞いてたんで、はいはいはい、まあ、全然そこら辺は不安はなかったんですけども、まあ、あのよくミョンドンとかでも、はい、そのやっぱ声か日本語で声かけてくる、うん、まあ、東南アジアも結構いますけども、そういうのでなんか怪しいとかいうのは結構やっぱりまだぼったくりがあってるって話では
聞きますね。
聞きますね。
あ、そうです。だから一応ね、やっぱ信用できる人を返した方がやっぱりいいですよね、
はいはい、
やっぱりあの総合さんの場合そのガイドしてくれた女の子でしょ、
はいはいはい、
ね、やっぱりそういう相手がいると向こうも下手なことできないんで、
そうですね、はい、まあ、一応そのね、今回、まあ、結構お客さん連れていくときにお客さんをガイドするその、まあ、いつもお願いしてる女の子だったんで、ガイドさんを、まあ、それを返してるんで、まあ、大丈夫だろうなっていうのがあったんですけども、それでまあちゃんと言葉終わって、ちゃんとあの ロッテホテルの前にぶってくれましたけどね、はい、乱暴な運転で、はい、お客さんの話聞くと、やっぱ大満足、やっぱ日本にはないスタイルでの、なんかそういうエロだったんで、でまして、やっぱその、まあ、ね、お客さんって他人じゃないですか、お客さんというの、うんうん、やっぱそのみんなで、ね、こういうエロの共有をできたっていうので結構それ以降みんな、
なるほどな、
ね、仲良しになってるっていうような感じでありますけれどもね。
なるほどね、となるとチャンピーの
僕ですか、
はい、プサンというともっといいネタがありそうな感
じで、ですね、僕のプサンはあんまり出てないんですけど、
はい、そうなの、
まずあれですね、
はい、
あのエアプサンという
会
社で今回初めて行ったんですけど、
はい、あれでも LCC だけど結構いいって話
です、ね、おすすめですね、
うん、
あのアシアナ系列で、
うん、
ほぼあのレガシーと一緒な感じです。
そうなの、機材ないんですか。
機材はちょっとわかりません、結構広いやつで、
あ、ほんと、
で、あの
シカルさんが好きなビッグバンもね、キャラクターやってました
ね。あ、そうなの、
へ
ー、で、機内食あるし、
あるんだ、
ドリンクサーブもあるし、それで、あのLCC と同じで、あの CA さんも。
ちなみに往復いくらぐらいでい
る？今回は、うん、キャンペーンを使って往復1万5000円ぐらい使われ
てます。いやー、いいねー。
で、僕はその時間を、2通り時間が選べるのかな、うん、で、時間を選んだんでその値段になったんですけど、うん、一番安いのを選べば往復1万ぐらいでした。
マジ
で？あの、それでもあの、空港しようぜ、あれが高いんですよ、4000円ぐらいかかって、それ込みで1万ですから、もうほぼタダみたいな。
ですな、ですな。
何時発で何時
帰りみたいな。ですね、何時だったっけ、1時発、
はあはあ、
成田発、
うん、
で、2時、3時ぐらいに空港に着きますね、うん、で、帰りは、夏と冬で違くて、
はいはい、
冬だと15時発かな、15時発で成田に夕方6時前ぐらいに着く。で、夏場だと1時間早い、
はいはい、
2時ぐらいで行くっていう便でした。で、それ非常におすすめです。で、空港に着いて、で、今回あの韓国で初めて SIM を買ったんですけど、これがね、結構苦戦しましたね。
面倒でしょ。
面倒です、うん、韓国の SIM は。
そういや、アシさんあれだよね、うん、一緒に韓国行った時にコンビニで SIM 買って、うん、結構苦労してたもんね。
あのタイみたいにあのカウンターのお姉ちゃんがセットアップしてくれたりしないんですよ。あの買う時にまずあのセットアップは自分でやることで、もう開けたらもうかあの返品できない、
はいはいはい、
それをあの分かって買ってくれっていうのを英語で言われて、ああ分かったっつって、で買って入れて、でその空港内のフリー Wi-Fi でその SIM の会社のサイトに行って登録しないといけないんです。それがで、あの ID の パスポートの写真を撮ってアップロードしたりしないといけない。
同じじゃ
ない、全く同じですね。それを先にインターネットつながるところでやっとかないと使えないって話じゃない。
超面倒くさくて、で、Wi-Fi の調子も悪かったりで、結構苦戦しましたね。30分ぐらいロスしましたね。で、それが幸か不幸かで、そこから市内に向かおうと思って、モノレールねって言ったんですね。そしたらちょうどエアプスさんの CA さんたちが、ちょうど帰宅途中で、おお、いい感じだなと思って。で、これ一緒に行けるなとか思いながら、切符を買おうとしたら、すごい酒臭い。日本人のおじさんに声かけられて
韓国モノレールあるんだ。
ありますね、ちょっとだけ、あ、そうなんだ。でそのおじさんに切符の買い方を教えてくれたでソミョンまで行きたいんだけど一緒に行ってくれみたいな感じで、まあいいかと思いながらで行って、であともう一つ苦労したのが両替、釜山両替所があんまりなくて、
銀行とかは、
銀行とかもあるんですけど、その普通の両替所がレートがいいみたいなんですよ。で、探すんですけど、ネットで調べた場所で探すんですけど、タイとかだとエクスチェンジって書いてあるじゃないですか、わかりやすい。韓国だとハングルなんで、
あ
かりにくかったんですけど、それでも苦労したし、そういうところがなんか出花がくじかれましたね。ね、でその後もう街をフラフラして、はい、でちょっといろいろ勝負しに行ってたので、
例の、
はい、酒も、そうですね、酒も飲まず、うん、お腹もいっぱいにせず、
ガチの勝負、
ガチ勝負で、
勝ちにいったね今回は。
そうなんですよ。ということで、釜山はあんまり僕は、はい、ぶっちゃけレポートできません。
じゃあ今の内容はこの後の、
そうですね、
コーナーで、コーナーで、
はい、
はい、報告してもらうとして、さまさりながら、
はい、
あなたのことだから、まあ無傷では帰ってないわけじゃない
ですか。そうですね、ちょっといろいろ勝負した後に、はいはい、まあちょっとやっぱり一杯飲みたいじゃないですか。
飲みたいよね。
でソミョンは結構週末で盛り上がってて、でバーに行ったんですよ。でゲストハウスで今日このバーに行けばドリンク一杯無料だよみたいな提携してるようなチケットをくれて、そこに行くとやっぱ地元の釜山ギャルたちと、あとはそのゲストハウスに泊まったパッカーたちが
いるんだ、
いて結構盛り上がってて、そこで始まったのがビール早飲み大会。
ああ出た、ここに行くとそれがあるよね。
5人ずつぐらいに分かれて、なんだろう、何ですかね、プラスチックのコップにビールを3分の1ぐらいつぐんです、はいはいはい、で用意スタートで1人ずつカッと一気に飲みます、はいはいはい、で空いたコップを置いて指でパンって弾くんです、うん、でそのコップが反対側にパッ、要は飲み口が下になるように立ったら次の人が飲めるみたいな、そういうゲームがあって、それをひたすら10回戦ほどやりました。夜中の3時4時ぐらいですかね
すごいね。
でまあ明日も勝負があるので、
うん、持ち帰りしなかったのその女の子たちは。
ですね、意外とサバサバしてるというか、ほうほうほう、もう飲むだけ飲んで、で向こう酒強いじゃないですか、ほうほう、じゃあもう私たち帰るねみたいな感じでさって帰るんですよね。だから結構ガード硬いなっていう感じが、
硬い
です、全然隙がないです。
明日までナンパしたら気付けられるからね、うん。
で、僕一人寂しく宿に帰ってたんですよ、はいはい、そしたら、何ですか、僕のほろ酔い気分の目に入るのは、うん、くるくるくるくる回るものが見えますよね、高速で。
あー、
なんですか、赤と青と白のなんか棒状のやつが
線上にこう回っていくわけだ。
そういうことですね。それが、2個ついてるんですよね。
あー、ダブルでね、
ダブルでついてて、はいはいはい、すごい高速で回ってるんですよ。これはもしやと思って
幻惑されちゃうよね、ま
あ、
これに。
これが噂に聞く床屋さんか、
バーミンも伸びたしな
そう、ちょっとすっきり切っとこうかと思ってフラフラフラっと入っていくんですよね。で、おじさんがいて、あがし、あがしってひたすら言うんです、おじさんが。で、いくらみたいな。で、その時僕手持ちがいくらだったかな、7万ウォンぐらいしかなかったんですね。7000ウォンぐらいでした。で、一応全額出さずに5万ウォンだけ、今これだけしかないんだけど、うんうん、大丈夫、うんうん、まあ、オルマエヨとか聞きながら、これでこう出しながら、オッケーオッケーみたいな、じゃあ 校に寝てて、裸にな服脱いで寝てて、はいはい、でむちゃくちゃ暗いんですよ。なんか赤いあのピンクじゃなくてもう赤暗いですよね。で一応あの床屋なんであの髪を洗う、ね、あの洗面台みたいなのがあって
あるんだよ。
で脱いでそのバスタオルをかけられて寝てて寝てると、その赤ぐらい明るさが消されるんですよ。で真っ暗になって
怖
い。でなんかシルエットしか見えないですよ、うん、で何かが近づいてくるんですよ、うん、でその何かが「アンニョハシムニカ」みたいな感じで来てほんで「ん?」みたいな感じで僕はおとなしくしてたら、まあ、最初なんか適当なマッサージで、その暗くてシルエットしか見えないから、うん、もう手探りでその人触ったりするんですよ、うん、もう完全にねアスさんじゃないですけどおっかさんなんですよ。で髪型の方を見ると何ていうんですか、あのいわゆる韓国のおばちゃんのサザエさんとかでは言わないですけど、あの
分かる分かる
パーマ、
分かる分かる、みんなあの、うん、パーマ頭だもんね、うん、
なんか本当食堂にいそうなおばちゃんじゃねえかみたいな、うん、それがなんかネグリジェみたいな着てるんじゃねえかみたいな、うん、あの本当イメージしか分からないですよね、うん、でなんか適当なマッサージされて、で早技でゴムをつけられて、で手こきから始まりの、うん、最後口でしたね。あで思わず言っちゃいましょうか。ちゃんと
それで5000ウォン、あ5万ウォン、
5万ウォン、
なるほど、ね、妥当っちゃ妥当だね、うん、ちょっと怖いよね、うん、
進みはしないですけど、うん、面白いのは面白かったですね、
うん、え その深夜、
深夜です。昼間は空いてないと思う、空いてるのかな、で後で調べるとそのエロ床屋の特徴は、うん、そのあのシンボルマークが必ず2つ以上あって、うん、回転が高速だとまさにその通りでしたね。で大体地下かビルの2階か3階以上にある、う
ん、なるほど。でもあれ結構早いの勇気いるもんね。
そうなんですよ、あれは
勇気いる、あれは
あれは本当に勇気いりますね。
だからその冒険家も勇気いるんじゃないの。そうでもない、平気、
あんまり経験したことないな。
もうちょっと分からないんだけど、
床屋ってでも分かんない。
だから僕もあのその
床屋なんだよね、床屋、いわ
ゆる韓国でポピュラーな風俗、
多分そうじゃないですか。
いや、中国、韓国の床屋は結構ポピュラー
なんです
よ、うんうん、
なんでそういう話しか聞いたことなかったんで、うん、ちょっと本当に興味本位で来てた、うん、
それはやっぱ真っ暗でシルエットしか見えない、
見えないです、全然見えないです、
うん、そうなると逆に自分のあの壁に置いてあるかどこかわかんないけど、財布とかカバンが気になっちゃうな。
そうです。あ、でも一応ロッカーみたいなあるんですよ、うん。
ロッカーに入れて着替えてみたいな。
そういうリスク面も含めて、うん、おすすめはしないです。なるほど、うん、でも
面白い
、
まあ。そういうなんか想像をかきたてるのがいいのかな。
そういうことです。
でプサンでも海鮮がうまいでしょ。
うん、うまいですね。
港が近いしね。
で、2日目の朝、午前中その、うん、漁港のチャガルチ市場を散策しましたね。でやっぱあのそういう市場とかガヤガヤしているところが僕大好きなんで、うん、そこは面白かったですね、本当に。あのなんですか、日本で見ないような魚もあるし、まあ、でスッポン、アンコウとかちょっとおって思うのもいっぱいあるし、うん、あとやっぱタチウオが
すごい、ね、タチウオはすごい、
タチウオすごいし、あとあのホヤ、
ホヤが
いい、ホヤすごいっすね。
そうだな、タチウオ美味しいって聞くね。
で、あの建物の市場とその露店の市場なんですね、うん、で露店の市場を そのスタッフ側のところを抜けていくと漁港に出るんです、うん、でそこを漁港まで行くとそのいわゆるワイルドな男たちがこう冷凍された魚をガンガン揚げながら、うん、で親方が叫んでる、なんかそういう活気があるところがあって、でその漁港の近くにはあのソウルでいうチョンニャンリでしたっけ、
あ、はいはいはい、
釜山のチョンニャンリみたいな、
うん、緑町
ワノルドンと、でそこ昼間ちらっと見に行ったんですけども、そこも結構あの荒んでて、うん、昼間一軒しか出なかったんですよ。
なんか売春防止法かなんかで十何年前になんかそれが
そうなんですよ、
あってから
夜だったらまだいいって言われたんですけど、うんうん、
つまんないことをね、
つまんない
感じで楽しいですよ。
で、ジョーンも4人ぐらいしかいなくて、
うん、あ、選べない、やっぱその、まあ、オーパルパルとか、うん、 宮城っていうのかな、
あ、
もうそこもね、やっぱもうなんかもう本当にもう寂しくなっちゃってるからね、う
ん、なんで釜山はそんなに堪能できませんでした、まあ、あの行けなかったところがあって、うん、まああの釜山駅前がチャイナタウンなんですけど、夜はロシア人街になってるんで、そこちょっとチェックしたかったんですけど、それはそれで楽しそうだ。で、あの、要はロシア人の立ちんぼがいるんだ、うん、そこ見に行きたかったんですけど、あの、街歩きは全然できませんでした。それはなぜかと言いますと、僕はずっとカジノにこもってたからです、はい、
じゃあそのカジノコーナーをこの後に行っちゃっていいかな。
そうですね、
はい、
じゃあご期待ください、はい、僕の釜山カジノ編、
はい、
よろしくお願いします。
ついに今週末に迫りました。
はいはいはい、はい、
2017年1回目のスモッチョ。
1回目ですね。
はい、ナンバー6、
はいはい、スモッチョナンバー6、
早くも6回目ですよ。
はい、
はい、いいですね。
早いもんですね。
早いですね。
2ヶ月に1回だから、はい、まあ、ちょうど1年というか。
そうなんですよ、まあ、次回で1周年、
ね、そうです ね、あ、なるほど。
そうなんですよ、まあ、今回は、まあ、毎月偶数月にやってるんですけど、毎回ですね、まあ、ちょっとお店が取れなかったんで、
はい、まあ、イレギュラーで今回は、
はい、3月10日、
はい
はい、まあ、時間はもう相変わらず7時から、
はいはい、朝まで、
朝まで、
うん、
で場所は、無名喫茶ということでやらせていただ
き
ますけど、
あれですね、いつも月末の金曜日なんで、はい、お客さんいっぱい来てくださいましたが、
は
い
は
い、
今回2週目の金曜日
なんで、そうですね、
まあ、閑散とすること
で、ね、そうですね、
おそらく
どういうデータが
間違いなく閑
散とか、そうですね。
まあ、というわけで、
はい、
まあ、極力たくさんのお客さんに来ていただきたいなと思いますけれども、
はいはいはい、どうなんですか、あのお客さんから楽しかったよっていうのは。
あ、結構ありますね。
あります、
はい、あの中にはね、開催時期、開催日間違えちゃって、
ああ
、で行ったんだけどもいなくて
違う店や
ったと、ちょっと
なるほど、
あの上来た毎日あのオーナー変わります
ね。そうですね、はいはい、僕ら毎日いるわけじゃない
ですよね、はい、その日だけなんです、
はい、
来ちゃって違う人がやってたでがっかりしちゃった人結構何人かいます。
ああ、わざわざ来ていただいた、
はいはい、申し訳ないなと思いますけど、はい、
そうですね、
はい、間違いないです。3月の10日の7時から、
はいはい、ツイッター、カルロさんのツイッターもしくは LINE やられてる方は、はい、スタジオスモーキーの LINE グループがありますんで、
そこには一応告知はやります
し、はいはい、それを見ていただければと。
そうですね、間違いなく、
はい
はい、まあ、今週末ですからね。
そうですね、
はい、まあ、ちょっと軽く、
はい、
一杯二杯飲みに来
ていただければ。ちょっと間が空いたんで僕らも緊張しないですか。
まあ、そうなんですよね。実はね、あの年末にやりましたよね、
はい、
ね、1月の末ぐらいになんかそわそわしてきまして。
そうですね、
なんか早くやりてえな。
そうですね、ちょっと久しぶりで。
そうなんですよ。
まあまあ楽しくなればいいです。
楽しみ、めちゃめちゃ楽しみですね。
太陽寺さんが、はい、あのお土産で、
あ、
あの四目並べっていうんですか、タイで
来るんじゃないんだ来ないんだ、
ゴーゴーバーでおなじみの四目並べを。
なるほど、
はい、
まあ、ちなみに前の週に僕は太陽寺さんとクアラルンプールにいますから。
なるほど。
あとミスティ君も一緒
です。あ、そうですね、
はいはいはい、
じゃあ、まあ、いろんな報告もまだ今回あるということで、
はい、じゃあおさらいしましょうか、
はい、
日付は
3月10日です。
はい、場所は
新宿ゴールデン街無名喫茶に、
はい、
19時オープン、
はい、ドリンクは
ドリンクはワンドリンク500円、
はい、
チャージはなしで、
はい
はいはい、やらせていただきますので、はい、
またあのおそらく時間が経つにつれて外人祭りだと思います。
はいはい、そうですね、
あの外国人で話したい人は終電が終わった頃を見計らってきてもらえれば、
はい、
楽しいかなと思いますので、はい、ぜひ期待してきてください。
よろしくお願いします。
お願いします。
チャンピーの私もカジノに行ってみました。
with 寒潤。
はい、始まりました、私もカジノに行ってみました。第4回目です。今回は釜山のルーレット実践編
やりましたか。
ちょっと釜山に一勝負しに行ってきました。
寒潤さんの還元に乗って。
そうです、はい、ちょっとおさらいすると、はい、前回の寒潤さんのルーレット必勝攻略法、はい、ポイントは、ルーレットのアメリカンスタイルですね。ほうほう。シングルゼロとダブルゼロがある、はい、ウィルのやつ、はい、ウィルにあるやつですね。で、ゼロ、ダブルゼロ周りの考え方で、うん、ゼロ周りには、うん、センターラインに、はい、あのセンターラインの目になる確率が高いと。ほうほうほう。で、ダブルゼロ周りだと、両サイド、うん、147の列と36912の列になる確率が高いという、うん、
ダブルゼロ周りって
ダブルゼロというのはこの、
うん、うわ、ゼロゼロあるじゃない。
あ、リスナーの皆さんもネットかなんかで、ルーレットの画像を出していただくと分かりやすいんですけど、うん、ゼロ周りこう色分けしてるんですけどね、うん、ゼロ周りは、うん、ダブルゼロ周りは、うん、にはここの両サイドの数字が、うんうん、多いんですよ、センターラインに比べ
て。あ、ダブルゼロ付近っていう、
付近っていう、
そういう意味で、うん、あ、はいはい、
で、シングルゼロ周りは、うん、ここの、うん、2、14、33、23っていう風に、あの、センターラインの確率が高いんですね、はい、確率的に言うと 75%、うんうん、で、ダブルゼロ、あ、そのゼロ周りの、うん、で、両サイドに来る確率は、うん、8.6%、はい、というふうに、それを知ってるか知ってないかで、うん、あのかけるときの確率を上げれるというのが寒潤さんの教えでした。
ディーラーがゼロを狙ってるのかダブルゼロを狙ってるのかで、うん、その付近に置いていける
っていう、そういうことです。で、その見抜く方法ですけど、うん、要はディーラーがスピン、投げるのスピンと言います、ね、はい、それの回転数だったり、うん、あの 指の力のかけ具合というか、うん、ぶっちゃけ雰囲気なんですけど、はい、それをよく観察すると、うん、ディーラーがどこを狙っているかっていうのが分かるんです、ね、というのが寒潤さんの教えでした。
ディーラーって普段0か00のどっちかを常に狙っているということなの？多分、
どっちかだけではないんですけど、うん、前回お話したのと重なるんですけど、うん、その素人から見ると、うん、このかける台があるじゃないですか、うん、ここでまずあのパッと見このゼロ、うん、ダブルゼロとかこのアウトサイドベッドですね、うん、ここはあんまりかけないんですよ、心理的に、うん、というかあんまりルールを勉強してないと、うん、ここかけていい場所なのかわかんない、うん、人の心理としてはこの中のインサイドベッドって言うんですけど、はい、このセンターラインにかける傾向があると。で、ディーラーはそのお客さんがベッドコインを置いた時点で瞬時に計算してアウトサイドに目を出すかセンターラインに出すかを出した方が得かを計算してやってるってことです。で、それを踏まえて僕は釜山のソミョンロッテホテルにある、まあ、あの有名なセブンラックカジノに行ってきました。で、ここはですね、ロッテホテルの3階に入っておりまして、はい、客層は、まあ、中国人、うん、で、東南アジア系もちらほら、はい、で、インド人も結構目立ってましたね。で、あと同じ韓国というか朝鮮顔の朝鮮族というんですか、うん、中国にいる朝鮮族の方たち、うん、で、日本のお客さんはね、ほぼ九州な感じでしたね。あの方言がバリバリの、
やっぱりロケーション的にそうなん
ですね。そういう感じですね。
あのフェリーちょっと渡ってる、はいはい、
で、あとはロシア人がいますね。そういう感じで、で、初日行ったのが土曜の夜8時頃でしたね、はい、まあ、いわゆるむちゃくちゃゴールデンタイムというか、うんうんうん、で、ルーレットの台は本当に人が多いんですよ、人気で、なんていうんですか、鳥の位置状態というか、はいはいはい、もう席は座れないし、うんうん、 その座ってる人の間からかけるみたい。
なるほど。
だからなかなかその台の状況だとか、うん、あのディーラーを観察とかそういう雰囲気ではなかったんですね。で、あの人が多いということはベットされるコインも多いので、
うんうんうん、そうだよね。
いわゆるかける台の数字が隠れちゃう、
はいはいはいはい、
で僕みたいに慣れてないのはそのコインで埋まってるところにどこにかけようか、あのディーラーのスピンを観察して回転数を調べるんですよ、うん、で、あ、このディーラー強く回した時はゼロ回りを狙ってるとか、あ、緩く回した時はダブルゼロ回りを狙ってるとか、そういうのは分かるんですけど、はい、そのスピンをした後にノーモアベッドになるまでの間にパパパって置きたいんですよね、で、それは慣れてないと本当できないんですよ、で、そういうのもあって初日は本当に苦労しました。あのトイレにこもって自分の手のひらに例えばゼロ回りのスピンだったらこことここにここにかけるみたいなのを刻むようにして書いていって、でやったりして、まあこれ練習ですね、ほとんどほとんど練習で、で2万ぐらい使ったのかな、2万ぐらい使って練習してもう結構全部すりましたね、初日は。でたまにその本当に人が多くてかけれないんですよ、だからもうバカラの台の方に行ったりして、
はいはい、
それでなんかちょくちょくやりながらっていうような感じでした。でこれをあの勘順先生に報告したところ、
はい、
勘順先生曰く、こういう人が多い時は勝負するべきではないと、これはもうあのいわゆる状況が整ってないので、
なるほど、
もう
待てと、
これは負けると、まあ確かにそうだなと思ったんですけど、僕はあのいわゆるそのかけ方、置き方、これはあのたとえそこで待てっていうのは分かってたとしても次の日の勝負のために、あの慣れとかないといけないなっていうのがあったので、まあ、この2万は無駄じゃなかったんじゃないかなっていうのは
先行投資です
思いましたね、で初日がそれでやってて、人が減り始めた時はもう夜中の2時、1時2時ぐらいで
24時間やってるんです
か。やってますね。ででもそんくらいになるとさすがにルーレットの台は結構減り始めて、で逆に人がいなすぎて、あの勝負にならない、ディーラーと差しみたいな感じにだんだんなってくるので、これはちょっと怖いし無理だなっていう感じで初日は引きました。
なるほど。
で2日目です、
はい、
で2日目は場所を変えまして、
はい、
ヘウンデっていうところに。
ヘウンデ懐かしいね。ヘウンデ、ね、懐かしいね。
湘南、
パラダイスカジノという、
はい、
そこに、ここが僕の本番です、
はい、
お
でここに行きました。
ちなみに前日の負けの総額いくらぐらい。
だいたい2万ぐらいです。
2万ぐらい、
2万ぐらい、ウォンで言うと20万ウォンぐらいですかね、
はいはいはい。
で、パラダイスに行きました、
はい、
で、ルーレットの台直行、で、人は多からず少なからず、ベストな
感じ、
程よい感じです。で、ここであのポイントなんですけど、あの座る位置も結構重要だなと思って、
はいはいはい、
で、一番いいのはその台の真ん中あたりに位置できるところに、はい、あの座るとかけやすい、あの両サイドに手が伸びやすい。結構あの端に座っちゃうと、
はい、
例えばあのダブルゼロゼロ側の席に座ると、34、35、36とか、そういう数が大きいところにかけたいときに、結構ガッて手を伸ばさないといけないんですよ。まあそういう苦労があるという、
はい、
なんでできれば真ん中あたりを狙った方がいいんじゃないかと。まあ空いてればですけどね。で、
そこはやっぱり競争率高いの？
高いと思います。高いし、あのもうその場の運的な、もう行ってみないと分かんないし、人の入りなんてな。
確かにね。ただ自分の手で置きたいのはあるけど、置いてはもらえるでしょ、多分。こんなお願い。
ああ、そういうのもできます。
うん、
でもあの僕の今回のスタイルは、あのディーラーのスピンを。
うんうん、
スピンを投げた瞬間からかけ始める、
うん、
だから前もって置くっていう感じじゃなかったんです。だからその それが大変だったんですよ。
ディラの動きを読みながらかけたいっていう。
そういうことです。
なるほど。
で、まずはそのいいポジションについて、うん、まずは観察ですよ、
はい。
で、ディーラーって、大体10スピンぐらいで、うんうん、ローテーションするんですよ、
はい、
うん。で、大体5人から7人ぐらいで回るのかな、その卓を、
はいはい。
で、それで何回も何回も同じ人が回ってくるので、そこで観察もできるんですね。で、そこで、分かりやすい人と分かりにくい人が結構差があるんですよ。あ、このディーラー投げる瞬間に表情出るなとか、明らかに力んでるなっていうのが
見るね、そういうところ
ね。そういうところあるんですよね、分かりやすい。で、そのディーラーによって強く、スピンさせた時にゼロ回りが多いディーラーと逆の場合もあります。緩く回した時にゼロ回りを狙っている。で、必ずしもゼロとダブルゼロ回り以外も狙っているところもあるんです。なんでその辺はそのディーラーによってその特徴が全然違くて、相性が必ず出てきますね。で、僕はそこで、大体5人ぐらいのディーラーの特徴を掴んだんです。で、そこで相性が良かったのが、韓国の4番、イーデホニのディーラーがいて、こいつが結構分かりやすくて、イーデホ分かりやすくて、こいつのゼロ回りを狙った時、でゼロゼロ回りを狙った時の特徴はっきりしてて、でそれ以外の時の数字がもう結構固定してるんです。だからそのゼロ回り狙った時とゼロダブルゼロ回り狙った以外の時の数字は必ず仮に言います、31に行く、
はいはい、
31に行く確率が高いとか分かりやすかったんですね、その人。で、初日の反省もあって、初日終了した時点で漢字先生に泣きの LINE をしたんですよ、僕は。全然勝てません、読めません。そしたら漢字先生がそのゼロダブルゼロ回りプラスアウトサイドベッドの仕方を入れると確率が上がるよ。でアウトサイドベッドっていうのはその色がついてない部分のベッドですね。で僕今回使ったのが、両サイドのラインにかけるベッド、ここにかけると3倍付けなんですよね。で僕はディーラーの特徴で、要はディーラーがセンターラインに狙った時はインサイドベッドで数字にバーってかけます、仮に言うと2、8、11、14、23、26で、ゼロ回りの近くにあるこの28、これは、アウトサイドとか両サイドの目なんですけど、ここにリスクヘッジで置いたりとか、こういう風にかけてました。で、そのディーラーがダブルゼロ回りを狙ったと思った時は、この両サイドの数字にかけるんじゃなくてここにかけてました。アウトサイドベッドで2箇所にかけるとどっちかに当たるんですよ。でどっちかに当たって3倍付けなんで、例えば1万ウォンずつ2万ウォンかけてどっちかに当たれば
3万ウォンくるんだ。
3倍付けなんで3万ウォンくるから
1万ウォン倍
になって1万ウォンは儲けになる。そういう戦法をうまく使ってやってくると、あら不思議と勝ってくるんですね。でまた快感なのがそのセンターラインを狙った時、本当に分かりやすくて、野球でいうピッチャーが置きに来るみたいな、そういう本当に投げた瞬間分かるんですよね。
フルスイングだよね、
来たみたいなのが。でセンターラインの数字にバンバンバンって貼るんですね。そうすると数字を当てると大体31倍かな、そんくらいになるんですよ。ここの
36じゃなくて
36倍でしたっけ、36分の1だったのかな、大体30倍ぐらいになるんですよ、それが当たった時の快感っていうのはものすごくあって、要は狙ってでセンターラインにかける時は必ず僕はゼロにもかけるんですよ。で ゼロに入ったりするんですね、うんうん、でそうするとまたバンって30倍ぐらいになって、でここで僕はもう寛純先生様々ですよ、
あ来た
もう来たと結構勝ちました、あの旅行代も全然カバーできるぐらいかけて、でもううわうわだったんですね、うん、
興奮度も結
構興奮度も要は初日でその喜怒哀楽 の悲しい部分を味わって、うん、
落ちて
る、落ちてる、でそっからもう巻き返しじゃないですけど、うん、やってやろうじゃないかっていう感じで行って、うん、狙い通りな感じ
にな って、もうゾーンに入
ったりだな、そう、でまたさらに運が来て、うん、実習生が来たんですよ、ディーラーの、
お
ー見習いが来て、これはこっちからしたらカモなんじゃねえかと、で実習生がいて、でその後ろに先輩ディーラーが立ってアドバイスしてるんですね、で分かりやすいこと、実習生の狙いが、でこれも寛純先生にあの事後報告したら、それはねとってもあのいいことだよ、ね、相手の隙につけ込むのはとってもいいことだよみたいな、そういうことを言われて、で実際僕はそこでも勝ったんですね、
うんうんうん、ガンと、
それでいい感じに勝って、うん、でも僕の目標額にはいってなかったんですよ、
その段階で、
その段階で僕は今回の反省点の一つなんですけど、うん、欲を出しすぎた、
ちなみに目標額ってどのぐらい
だ、僕は年収稼ぐつもりで行ったんですよ来年ちょっと楽しようと思って、まあ半分冗談ですけど半分冗談ですけどそのくらいの勢いで行ってやろう、それが最終的にあだになりましたね
でも、そこで
勝ちすぎてるあたりは月収ぐらい行ってたの、
そうです、月収ぐらい勝ってた
んです、すごいすごい、
月収ぐらい勝って、うん、そこで引けばよかったんですけど、うん、なんて言うんですかね、いや俺は年収だろと寛純先生にあんだけ教えてもらっといて、まあ牛いくらとは言いませんけ ど、ね、それでもいいけどもうちょっと欲しいだろう、
引き下がるわけにいかないの、
これが今回の範囲の一つです
それは何、冷凍が上がるの、それとも時間が伸びるの、
時間も伸びますし、そのかける額を増やして
、いや増えてるんです
、自分自身で別途額を、うん、要は当たるツボを覚えたから、うん、最初はチップを1枚ずつかけてたりしてたんですけど、うん、それを2枚に増やしていったり、うん、3枚に増やしていったりするともう配当額が増えるじゃないですか、う
ん
う
ん、それで負けるたんびに増やしていくんだよね、
そうです、うん、でギャンブルですから、外れる時も全然あります、うんうん、狙いは当たってるんですけど、うんうん、出目は違うかと、うんうん、そういうのはね結構あります、うん、でその実習生で僕はいい思いしました、うん、そうすると要はもう真打ちが出てくるんですよ、先輩ディーラー、
会社
先輩ディーラーが出てきて、でチラッと僕に目くばせをされてあ、なんか嫌だなって感じですけどいや俺は練習勝つんだ勝負するんだっていう感じで、こっからがね僕の手をもう拍手って今思えば分かりやすかったんでしょうね、僕だけですもん、そのスピンした後にそのパターン決めてかけてるのは、だからもう先輩ディーラーは多分そういう対策を持ってたんでしょうね、
スピンした段階でフェイクかけてくるわけ、
多分僕その先輩ディーラーは要は僕がゼロ回りって思ったスピンの仕方で逆の目を出したりとか、もう全然違う目を出したりとか、僕はゼロダブルゼロ回りの2パターンでかけてたんですけど、そのディーラーの出し方はもっと4ウィルを4分割ぐらいにしたんですね、狙い目を、だからそれが
やばいパイセン、いいね、これ
なかなかいいけど、それでそのスピンの仕方でも組み合わせを変えてくるみたいな、うん、多分なかなか読めず、
相当なでも行動テクニックの持ち主なんじゃないの、それ
多分そうじゃないですか ね、でそれでやっぱ一度味を占めてますから、
はいはいはい、
また勝てると思って、でかけてかけていった、うん、あれよあれよと、もうチップがもうみるみる減っていくわけです、うわやってしまったってなって、せっかく勝ったのに引き際を間違えた、でここでギャンブルの流れの変え方ですよ、強引に流れを変えるには
女だけ。ヘウンデにはですね、あの感情的に教えます
。いや、パラダイスカジノがあるホテルは、あの、いや、ビーチに面してるわけですよ。そのビーチに出て、右側ですかね、ホテルを背にして右側にずっと行くと、ヘウンデグランドホテルっていうのがあります。その裏側には要はあの沖洗があるんです。あの、
はいはいはい、
緑町のようなスタンド第2の沖洗、そこに行ってちょっとすっきりして、
はいはいはい、
でその時点でもう12時前ぐらいだったんですかね。でもう最後の勝負だと思って、あのセブンラックカジノ、はい、ソミョンに戻りました。
チャンピーでも君あれだね、あの、アシさんがいいと言いますに従い、幹事さんがいいと言いますに従い、あ、ほんと素直ないい経験してるよ。素晴らしいよ、
信じちゃう。
ほんと素晴らしいよ、ほんと素晴らしい。
で、あの、もうこうなれば意地ですよ。もうむちゃくちゃ眠くて、
うん、
もうほんとやめようと思ったんですよ。あの、うん、金の無駄だと思ったんですけど、
その時の時点ではマイナスに入ってたの、
ちょいマイナス、
ちょいマイナス、
ボンと買って、
うん、
それをしのぐぐらいのマイナスになってたんです。もう、うん、僕はもう意地になってましたから、その時点で。でも先輩ディーラーとかもういいデフォに、いいデフォでも負けたりしたん
です。頭血に上ってるんだ。
そういうことですね。まあ、典型的なやつです。
で、一周まで行ったのに。
そう。で、流れを変えまして、強引に。で、まあ、
セブンに血の流れを変えて。
いや、頭に上ってた血を
下に落とした。下ろすと冷静になるの。
冷静になるほど。で、あの、初日のセブンラックに来ました。で、そこも12時ぐらいだったので、ルーレットの台も、まあ、いい感じの、どっちかというと少なかったんですね。で、セブンラックのディーラーたちは結構読みにくいプラス、あの、これも、後々勘順先生に言われたんですけど、あの、麻雀でいう、あれだ、鉄腕状態で、思考が停止してる。だから、ね、勝負するべきではなかった。でそこでも、勝ったり負けたりを繰り返して、結局は時間が過ぎてって、あの、人がいなくなって、最後はもう僕とディーラーだけになって、はいはいはい、これダメだと思って、うん、今回はそういうことだと思って、まあ、本当に喜怒哀楽を味わったと。
なるほどな。で、要するに時間も短いもんだから、やっぱり大体できるね。
そういうことです。
アップダウン結構激しかったよね。
焦ったんでしょうね。2泊3日しかないっていうのも、を意識しすぎたってのも負けた原因です。なんでまとめると、あの、勘順先生の理論は正しかったです、
うんうん、
本当に正しいし、あの、ちゃんと観察して、はい、あの、頭の切れる人だったら、あの、勝てると思うんです。で、一度いい感じに勝ったら引くべきだと、
うん、勝ち逃げをしろと。
でも、かけ方にはこれ、はい、テクニックいります、はい、慣れが必要です、本当に。だから初日僕は2万負けたんですけど、その練習がないと、あの、2日目の勝ちはなかったなっていうのをすごく感じました。なんで、その相手のスピンの特徴を見抜いて、そのスピンした瞬間からバンバンバンって、アウトサイドベッドだったら2箇所ぐらいでもいいんですけど、センターラインを狙うときは結構な数バンバンバンバンって置かないといけないんで、もうすぐノーマーベッドになっちゃうんで、
タイミングだよね。
はい、なんで、その数字の位置とかを、はい、頭というか体に覚えさせておかないと、あ、今ここ狙いた、ここみたいなのを覚えておかないと、この方法は結構厳しいなっていうのは感じましたね。
でも体力いるね。
体力むっちゃいります。
いいよね。
で、これも反省点の一つなんです。勘順先生が言う、まず長くやりすぎ、
はい、
で、欲出しすぎ、
欲出しすぎか、
欲出しすぎ、
練習がね、
というので、僕はプサンに散ると、はい、プサンに散るという、そういう回でした。
なるほど、ご苦労様でした。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。